日刊深夜快速土曜版週刊空想歴史コントロール。1週間のご無沙汰でございました。夏休み九州シリーズということでお送りしております。歴史を自由自在にねじ曲げて楽しんでしまおうという番組、空想歴史コントロール。こんばんは、榎田信也門でございます。この番組は FMC 九州新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。そして今宵もお相手をしてくださるのはこの方です。
こんばんは、立花幸恵でございます。
よろしくお願いいたします。先週から九州シリーズということで立花幸恵企画でお送りしております。
はい、
第2夜、今日のテーマは何でしょうか。
今日のテーマですか。はい、は三国同盟の話です。第二次世界大戦で三国同盟、はい、日独以下、
はい、
で、前向きだった人が近衛文麿首相、総理大臣だったんですけど、はいはいはい、この人が、もし総理大臣にならなかったら、
ああまあね、
うん、
まあ別な人がなってても大して変わらなかったとは思いますけど、まあ、大体あれですよ、日本国を乱す元凶というか、
うん、
そこにいる一族がいましてね、でそのこの人もその人、そのそこの親戚ですから、
ああ、
まあ、なるほどなと思うんですけど、
あ、なるほどなと思う話なんです
か。というか、日本のなんか、ね、分岐点というか曲がり角に必ずいる一族がいるんですよ。もう大昔からもう1000年ぐらいずっと日本の歴史の中でずっといる、もうあれですよ、ルパン三世カリオストロの城でいうと、あのカリオストロ公国の、あのあっちの、あの、クラリスじゃない方の、カリオストロ公爵の方ですか、みたいな歴史の裏舞台をこうに暗躍するやつがいて、細川家です。
そう、この名前が出てきたんですよ、近衛さんを見た時に。
だから その孫が、孫かな、血筋がモリモリですから、うん、そこがモリモリですからね。
そう、
だから顔ちょっとなんとなく似てますよ。だから、まあまあ今日は別に細川家はどうでもいいんですけど、
うん、
必ずなんかね、日本をグニュッて曲げるところにいますから、応仁の乱とかああいうのも含めて、なんかありますよ。
すごくガラッと時代が変わる時があるじゃないですか。
だから例えばほら、ね、55年体制を打ち破って、
うん、
日本の大混乱の幕開けを作ったのは日本新党細川守博ですから。あそこからですか。
そこやっぱり言うじゃん、モリモリなんです。
それで、あの後細川守博はすぐほら、もともとなんかやる気なかったから、
うん、
すぐ瀬戸物の方に移っちゃったじゃないですか。で瀬戸物に移ったのはいいんですよ、別にそれは構わないんですけど、あいつの弟子がろくなもんいないじゃないですか。もう
チルドレンがいっぱいね。
もうだから民主党の野田にせよですよ、
うん、
あと他のもう右翼市長とかいっぱい、中田宏とか、もうなんか全然リベラルじゃねえだろお前らとか、極右だろって、極右って言って、俺らみたいな本当の極右と違って衛星ですからね、新米右翼ですからあいつら。だから ああいうのを育てちゃった、今 あの新自由主義の卵をこう植え付けたのが今細川もりもりですよ。僕は一回会ってちょっと文句言ってやりたいと思うんですよ。あんたねって言って、
あんたね
一時は支持したんだぜと、ましてやあそこの大正寺の中の屋敷であんたのポスターの裏に両面テープを貼ったのは俺だと。日当1万5000円もくれてありがとうと。
お礼じゃないか。
いうのをこう一応申し上げたいと。でまあだから三国異じゃねえ日独異まず防共協定というのがあって、それから軍事同盟に発達していくわけですけれど、これ一番組んじゃいけないやつらと組んでるわけですから。
そうそう、それ 今になってみれば分かる話だけど、逃げられなかったのかなとかですね。
だから言ってみればこう FMC が10年ぐらい前に組んでた誰かがいますよね、何人かね、
いますね。
あの選択が一番の間違いだったっていうのをもう皆さんが今
ぐにょって曲げる人がいたわけですね。
でそこからいち早く逃げたわけですよ。だから私あの中で言うとイタリアっていうことになるわけです。 私はイタリアでよかったと思ってイタリアはすぐにあの今度連合軍の方に行くわけですよ、
うんうんうん、ピザ好きだしね、
もともと僕はほらあのハイゴレーにもあのマルチェロというハイゴレーがいますんで
ボン、
マルチェロが出てくるとパスタとかピザとかそういうのが食べたくな
るやっぱり上手だし作るのも、
というあのチンさんが出てくると餃子とかラーメンなんですけどあと捨て鉢が出てくると寿司とかそばなんですけどね、まあ、それはいいんですがまあ、ともかく、一番食うんじゃいけないやつらですよ、まずまあ、そのイタリアがどうだとかドイツがどうだ日本がどうだというのは、うんうん、まあ、別としまして、うん、少なくともそのドイツは日本なんか相手してませんからね、
そもそも
そもそも、だってあのヒトラーが書いた我が闘争とか、
はいはい、
あの中でその黄色い猿みたいな言い方されてるわけですから日本人なんてのはもう、でしかもあの日本が戦っていた中国というその、中国は、中国のその、あの写真見れば分かるんですけど、
はい、
あの遠目で見たらドイツと日本が戦ってるんですよ、分かります、軍服ドイツの軍服着てますから、あの国民党軍だとかの正規部隊は、ヘルメットドイツ式のヘルメットで、
はいはい、
それで持ってる銃はモーゼルとか持ってますから、
はいはい、
でうちの親父はその向こう あの兵隊を撃ち殺して、そいつが持ってたモーゼルを露飼して自分のものにしてたんですけどそれをあの昭和43年まで隠し持ってたんですよ自分の部屋に、
ダメでしょ、
自分の部屋にあの軍刀と、ね、軍刀とそのモーゼルを露飼したモーゼルを隠し持ってて、それがあの日本測量専門学校 の, あの火事の時に燃やしてしまって亡くなって溶けてしまったという、まあ、そんなエピソードも残されていますねでともかくだからそうドイツが資金援助してるし、
はい、
軍事援助まして軍事顧問まで送ってるんですよ、うちあのだからドイツと日本戦争してるようなもんです、代理戦争で戦争してる、そんなやつと組むんですから、でほら頭の中にはほら、ロシアっていうかソビエトを挟み撃ちするんだっていう、あの挟み撃ちしたってもうさ勝てっこないですから、あんな広いんだから、
そうね、だいぶまで行かなきゃね、
広いわ寒いわで、もうあの日本の装備なんかであんなシベリアなんか越えられないですもん、だってだからもうそもそも組む相手じゃなかったんですよ、
はいはいはい、
だからもうちょっとね外交をもうちょっと頭よくしといてですよ、
外交って大事だな、
だからそもそも日英同盟があったんですから、
はいはい、
だからあの日英同盟をずっと堅固なものにしといてずっと言っときゃですよ、それはあの日本はあのもうちょっとマシなことが起きてた可能性があるんですけど、ただあの頃はドイツ大好き派と、イギリス大好き、まあ、米英大好き派とこう真っ二つに分かれていて、でドイツ派の方がやっぱりなんか力を持っちゃった、特に軍部の方で、だからまあ憧れちゃったんでしょうね、ドイツの軍服にみんな、
そこか、
デザインの問題じゃないですか、そんな気が私しますけどね、すっげえ荒削りなこと言ってますけど、軍事に精通したやつは今はもう粉パン物のもう吹き出すぐらいのことを私言ってるんですけど、でも私やっぱそれはね真理としてあると思ってて、だってイギリス軍の鉄兜を見たら笑うでしょあれでも笑いませんと、イギリスの鉄兜ってスープ皿ですよ
はいはい、あれか
スープ皿、
はいはい、
へったら怖いやつ、これでいいのかとか思うじゃないですか、昔の足軽の方がもうちょっといいやつを被ってたんじゃないかと思うぐらいの
あ
れドイツの方がやっぱ鉄兜なんかやりそうな気がするじゃないですか、なんかやってくれ、
強そうな、
やってくれそうな、いま、ね、だに時々なんかあのでかいバイクに乗ってドイツ軍のヘルメットかぶってるなんかちょっと小太りの親父とかいるじゃないですかなんかダダダダダって走ってって、おいおいドイツ軍のヘルメットかぶってるぜとか思って、ね、だってしかもあの、ね、1980年代に席巻したあのホーンセクションのバンドスペクトラムでも、ドイツ軍のヘルメットを金色に塗ったやつが一人いましたからね
へえ、
あのヘルメットはやっぱり憧れるわけですよ、
何か本能的に憧れるんですかね、時代を超えても、
それでやっぱイタリア軍も結構あのやっぱファッションセンス高いですもん、これはでフランス軍ダメなんですよ、フランス軍ちょっとやぼったいんですよ、角生えてましたからちょっと前まで
そうなの、
角生えてるのは真ん中に筋があるんで、
はい、
それなんですか、東京消防庁ですかって言いたくなるような東京消防庁は今違いますけど、昔はあのフランス式の真ん中にこうあのウルトラマンみたいにちょっとこうボコッとこうあのちょんまげみたいに出てたんですよ、そのタイプだったんで、 でじゃあどれ取るかって言ったらやっぱり憧れとしてやっぱドイツがかっこいいねっていう風になったんじゃないですか。
様式美とかってありますよね。
様式美ありますよ、ドイツ軍はそれが非常にうまい、だから最初にヒトラーがその、最初に作ったのは突撃隊というならず者部隊で、でこいつら役に立ったんだけど、あのバカだから、あの全部首にしろって言って追い出しちゃって、その後に親衛隊って作るわけなんです、で親衛隊これはオーディション制ですから、純血主義、血統書付きのジェルマン民族じゃないとダメなわけですよ、しかもこうタッパが高くて、目がこうあの青い目をしていて、金髪で、スラッとしていて、でそれがあの黒いこうあの普通の正規軍と違う真っ黒な制服を着て、
そ
したらもうエリート中のエリート、それももうあれですよ、もうあのジャニオタみたいなのがもう親衛隊オタが、
そうですね、
もう SS マニアがそこに現れて、もうキャーってなっちゃうわけですよ。
なるほどね。
だからいっぱいあの今こそやっぱり自衛隊もね、そういうあの人気を高めるためにはそういう自衛隊の中のエリートをこうかっこいい人たちを作って歌を歌わせるっていう、
カレンダーとか作ったら売れますよね。
売れる。
だから消防署みたいな、ね、
もうあの佐川急便でさえそれでやってるわけですから、これはもうぜひあのまあそういうことでございまして、歴史を何もねじ曲げてませんでしたね今日は。
あの制服が好きで学校を選んだりするのと一緒だなって今ちょっと聞いてて思いました。そうそう、だからそこ大事なのね。
その程度で日独伊三国同盟が結ばれて、戦争の道に突き進んでいったっていう、近衛文麿がいかにバカであったかっていうことをですね、まあかなりの極論ですけれど、極論であることは分かって言ってますからね。
そうそう、そういう番組だからね、
ここで
皆さん。
ここで近衛文麿がこういう功績があるとかってお便り来たってあの紹介しませんから。知ってますんで。
もともとこういう番組なのでね。
これ皆さんある一面だけを取り上げて喋ってるだけなので、目くじらを立てないようにね。
そう、温かく見なきゃダメな
の。ということでございまして、明日は日曜版を、このスタジオから、同じ機材で、同じ機材でお送りしてるとは思えないほど声の細い波形が小さい木田英雄子、音を平板化させるためには、相当なこうコンプレッサーをかけないといけないと言われている、そんな番組をご紹介すると思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
空想歴史コントロール、お相手は榎田新右衛門と
立花由紀でした。